皆さんご機嫌いかがでしょうか。 ATA ATA ラジオ放送、松井明憲の伊賀で聞きながらラジオのお時間でございます。この番組は三重県伊賀市にあるアタアタリゾートのオーナー私松井明憲がゲストを呼びして、ビジネスや人生論、格闘技のことなど様々なお話をリスナーの皆さんがながら聞きできるレベルで掘り下げてお話しする番組です。牛田さんお久しぶりです。
久しぶりです、は
い、もうゲストというか準レギュラー、
準レギュラー、
いやレギュラー、
はい、首を長くして待ってました。
牛田さん最近いかがですか。
いや、絶好調です。
なんか今日、はい、インスタのあれストーリーで、はい、何でしたっけ、なんか特許を取るみたいな、
あ、
また何か、
はい、特許を今
悪いことを企んで、
悪いことを企んでます、
はい、あれは言えるんですか、はい、まだ言えない。
あ、もう出願したんで言えます。
何の特許ですか。iPS 細胞とかそんな感じです
か。違います、建築系ですけども。
建築系ですか、
はい、今日は、ね、杉山社長が主人公なんで。
そうなんですよ、
はい、
ということでもうお一方、なんと、知多半島からいらっしゃいました杉山さん。
はい、
はじめましてじゃない、はじめましてですね
今日、まあ、今日はもう始めます、
はいはい、杉山さんがどういう方か、ちょっとじゃあ内田さんからご紹介していただいた方がいいですかね。
よろしくお願いします。
ありがとうございます、
はい、
1年ぐらいですかね、1年ぐらい前に、ね、はい、ある方に、はい、杉山社長のカフェを建てられた建築会社の方にご紹介いただいて、
うん、
そこから今コンサルでちょっとお手伝いさせていただいてるっていうような状況ですね、簡単に言えば。で、チタの方でカフェの方をされていまして、はい、って感じですか。
ああ、なるほどまたそれがすごいカフェなんですよね。
はい、
はい、日本最大級ですよ
日本最大級
あんなにでかいのないんじゃないかなっていうぐらいでかいですね。
ちなみに詳しい場所としては、
はい、
杉山さんどの辺り。
愛知県の、まあ知多半島っていうところがあるんですけども、はい、そこの南知多町にある宇都宮という、海岸っていうかビーチがあるんですけども、そこのそばに、立ってます。はい、
色鮮やかなブルーで。
そうなんですよ、はい、皆さんはティファニーブルーと言われるんですけども、
ティファニーブルー、確かにそうですね、
はいはい、でも実際にはあれはピズモブルー
なるほど、ピズモのブルーだと、
はい、はい、そうなんですよ。
なるほど、はい、
ティファニーがパクったと。
ティファニーがパクった
あ、なるほど、
はい、今訴訟を起こしてます
なるほど、謎が解けましたね、
はい、はい、そういうことです。
ちなみに何をイメージされて作った建物なんでしたっけ。
はい、まあ、うちのこのカフェのコンセプトが、カリフォルニア。
あ、そう、カリフォルニア、
はい、カリフォルニアのビーチ沿いにあるカフェを、まあ、イメージして作ったんですよ。で、僕がもともとこのアメリカのカリフォルニアがものすごく好きで、もう何回も何回も行ってたんですけども、はい、で日本に帰ってくると、まあ、やっぱりアメリカカリフォルニア好きなので、はい、まあ、そういったとこを探すんですけれども、どうしてもこう日本にあるアメリカを歌ってるお店とか、はい、まあ、そういったお店っていうのはあるんですけども、実際にじゃあそういったお店がアメリカに行ってもあるのかっていうと全くないんですよねなので、もうあくまでも想像で、日本人の想像が作り上げたアメリカしか日本にはあまりないと。
あ、なるほど、
はい、なんかハリウッド映画に出てくる変な日本、
はいはいはい、
ああいう感じで、多分アメリカ人の方が逆に見たらそう言って、変だなこのアメリカっていうものしかないから、
なるほど、
僕がちょっと本物のカリフォルニアを作ろうと思って、はい、このプロジェクトが始まったんですよね、はい、
でもそれまでは別の事業をされてたんですよね。
はい、それまでというか今もそうなんですけど、
あ、はい
はい、うちの本業は、運輸業になりまして、トラックではないんですけども、貸し切りバス、旅行 の観光バスとか、はいはいはい、それから、企業系の送迎バスとかやってる会社が母体になってます。で、まあ、その会社はもう平成10年にスタートした会社で、今もまあ存続してやってるんですけども、はい、
平成10年っていうと何年前でしょう。
26年ぐらい前ですね、はい、
というそれまではまだ30ぐらいの時ですか、始めたのは。
そうですね、はい、それまでは僕は、大阪の阪急交通社っていう旅行会社で営業と添乗員をやっておりまして、でそのきっかけもあって、まあ、結構海外に行ったりとか。
ああ、そういうことですか。
はい、それで結構海外にハマっててっていう感じですね。
何がきっかけでそんな独立されたんですか。結構リスクが高いじゃないですか、バス買ったり
とか。まあそうですね、まあ、もともとは、まあ、うちの、まあ、両親が商売をやっていて、でレンタカーをやってて、でそこからの派生でちょっと何かやろうかということで来てたので、僕もサラリーマンやってましたけども、まあ、最初からもう独立するつもりでサラリーマンをやってたので、はい、なんか急になんか思い立ってやったわけでもなく、もうそろそろいろんなことが分かったから、じゃあ独立しましょうっていう感じでスタートした
ね、やっぱりなんかご両親が事業されてる方ってやっぱすんなりいけます
ね。そうですね、なんかそういったものが当たり前な感じで、はい、
僕とかすごいハードルありましたから、
はい、
独立する、
なるほど、
その頭がまずなかったですね。
うん、
あ、もうどうしよう、フリーターずっとやっててもうこのまま人生終わってしまうかもしれないって思ってたら
なるほど、
でそこで教えてもらって、あ、そうか、独立すればいいんだみたいな。そしたらね、大学卒業してもう給料いっぱいもらってるやつ追い抜けるぞみたいな。なるほど。ちなみにアメリカはなんでそんなに好きになったんですか。
アメリカは、まあ、いろんな国、まあ、ヨーロッパも含めて、はい、いろんな国行ってたんですけども、
はい、
まあ、やっぱりそこの中でアメリカがもう本当に、まあ、アメリカって言っても50州もあるわけですから、うん、もう全然違うんですけど、このカリフォルニアっていうところが、
はい、
すごくリゾートでもう本当に気取らない、めちゃめちゃラフな感じ、松井さんみたいな感じなんですよ、はい、松井さんみたいな感じがあのそこの場所みたいな、
はいはい
はい、もう本当にもうなんか何ていうんですか、朝起きたら、あ、今日は天候がいいからもうちょっとサーフィンでも行くかとか、なんかそんなような場所なんですよね。ほとんど半分がビーチです。
人口分布としてはどうなんですか。
いや、カリフォルニアが一番大きいので、
はい、大きい州がですか。
州が、
あ、そうなんですか。
はい、あのアメリカの中でカリフォルニアが一番多くて、はい、日本がすっぽり入るぐらいです。
あ、そんなに大きいですか。
はい、なのでもう全然この規模が端から端なんてめちゃめちゃ遠いですし、規模的にもすごいですよね。
すごい、特に移民が多いとか、はい、白人中心ですか。
もうほぼ半分、最近なんかもう半分超えちゃったかもしれないですけども、メキシコ人の方が、
ああ、やっぱりなんかそんなイメージはちょっとありますね、は
い
は
い、そういうふうですね、白人の方の方が少ないですね、はい、だからもう食文化もいろんなものもメキシコ系が多いですね。
タコスだろ、なんだろうと、
はい、そうですそうです、はい、
あれ南の方でしたっけ。
そうですね、はい、
そういうことですね。
西です、西です、西海岸です。
ああ、西の、はい、
はいはい、
でも下の方ってことですか、
西の、うん、そうですね、ちょっと下ぐらいですね、はい、
大陸は行ったことないんで、アメリカの。
いや、もうあそこに行って初めてアメリカなので
。ああ、まあそうです、グアムはあれ、
はい、北マリアナ州ですね。
アメリカの人がグアムのことを知らないっていう。
そうですね、はい、
アメリカ領で、はい、自治区ですからね。そうですね、ややこしいんですよね。で、ピズモブルーが1年前。
そうなんです。で、1年前なんですけど、もともと、その、なんていうんですか、飲食を、あの、どこかのタイミングでやりたいなと思ってたんですけども。
なんでですか？
いや、結構、もともとその、あの料理作ったりするのが好きで、結構やってたんですけども、まあ、なんかやりたいなと思ったタイミングがこの今回のコロナで、やっぱり本業のそのバスの方がやっぱり打撃を受けまして暇になってしまったので、どうしようかなと思った時に、じゃあもうせっかくだったらやりたいことやりたいなと思って、でその中で、やるなら飲食で、やるならその名前は僕のカリフォルニアの中で一番好きなピズモビーチ市っていうのがあるんですけども、うん、そのピズモっていう名前を取った何かをやりたいなと思ってたって感じですね。
でも何かをやりたいにしてはすごい規模のものを作りましたよね。
うっかり大きく
なってうっかりという規模じゃないですけど、
はい、うっかり大きくなってしま
う。なんでそんな大きい建物を作ろうとしたんですか。
いや、それはですね、はい、やっぱり、まあ、カリフォルニア大きいとこですし、はい、っていうのもあるんですけども、はい、やっぱり一番はもともとその飲食業界におったわけでもなければ、はい、もう本当にこの飲食店ではこの新参者なんですけども、そこで小規模でやるとやはり本当にもともとやってた方とか、うん、いろんな方にはやっぱり立ち向かうことができない、だからドンとこういうふうにやって観光名所みたいにしたかったですよね。
ああ、素晴らしいですね、
はい、そうすると、あそこにはピズモブルーカフェがあるよねみたいな、飲食っていうよりもそういった観光地っていうのか、
すごい、
そんなふうになったらいいなっていうのがあって、 作り始めたらああいう風に、たまたま土地も大きかったので、
うん、はい、なるほど。そうですね、なんか暖房がなんか出なくなっちゃって寒いですね。ちなみになんかいくらぐらいかかったとか聞いてもいいんですか？
いやもう本当に大体このぐらい
このぐらい、ああなるほど、はい、2つの指が立ちました、
はいはい、2万指地です
ね。2万指地ぐらいですか、はい、恐ろしいですね。あ、ちなみにでも子供の頃っていうのは、はい、ご両親が事業されてて、坊ちゃんだったんですか？
いやいや、そんなことなく、本当に、貧しくはなかったんですけども、はい、すごく、まあ本当に、両親が、まあなんていうんですか、すごく頑張って、事業を、はい、まあその、レンタカーなんですけども、はい、やってくれたおかげで、本当に不自由したことはなかったんですよ。その、坊ちゃんだどうのこうのとかではなく、うん、やりたいこともやらせてもらってましたし、で、その、きっかけの一つとして両親が海外旅行が好きだったんですよ。で自分で商売をやってたので年に休みが本当になくて、
あ、はいはい
はい、でもうそれこそ本当に例えば毎日毎週休みがあるわけでは全くなくて、もう無給でやってたので、はい、で唯一年に1回だけ家族旅行が海外旅行だったんです、はい、それ以外はもう全くないんです、基本的には。でそれでずっと1年ずつ毎回海外行くじゃないですか、
はいはいはい、
そうするとまあその頃当時、うん、まあ僕54なんですけども、その頃年に1回海外に行くなんていうことは周りにはあんまりなかったんです
よね。いや、ないと思いますね、
はい、なんで僕本当に小学校 3,4 年ぐらいの時からもう海外には1回は必ずずっと行って育ってたので、なんかその海外っていうものがすごく好きな感じに、まあ両親のおかげでなりましたね。
なるほど、はい、いやなんかそのたとえこう運送業でこう、大きくなってもいきなりあんだけ大きい建物を建てるっていうのはなかなか普通の人じゃできないだろうなと思ったんですよね。なんかそのバックボーンって何なんだろうなって思ったんですけど、もともとお金持ちの感覚でやったわけではないってことです
ね。いや全然違いますよ、本当に、はい、
不思議ですね。どうですか？
あ、僕ですか？
作れます、あの規模のやつ。なかなかあの規模を作る人いないですよね、
うん、ある意味だからぶっ飛んでるんですね。
あ、そうか、ね、単純にぶっ飛んでるってことですか、
まあまあ、はい、もあると思う、まあ、どっちかですよね。ちっちゃくやったら、はい、まあそれなりにはできると思うんですけども、多分そんなに変わんないと思うんです。でもああいうふうにやればもう行くかダメかどっちか
ダメになってもいいと思う。あ、ちなみにでもなんか事業ダメになったことってあるんですか？
今のところはないです。
あ、すごいですね、
はい、
特に地獄を見たこともないってことですよね。
そうですね、事業の方に関しては
事業に関しては、はいはい、プライベートではいろいろ、
プライベートではまあいろいろあるかもしれない。事業に関してはおかげさまで本当スタッフもね頑張ってくれて、うん、結構順調には、まあ当然この浮き沈みは結構あって、うん、もう夜も眠れん時だって当然ありますけども、はいはい、もう本当に太刀打ちにならんみたいなことは今のところはないんですけども。
それってなんか秘訣みたいなのありますか？なんか単純に言うと僕借金さえそんなしなければ潰れないと思ってるんですね、うん、なかなか、
はいはい
はい、なんか杉山社長的にありますか？
僕は運がいいんです、すごく。
お、出た、
はい、本当に僕運が良くて、
はい、
それが結構な割合を占めてると思います。
ピンチになったらなんかエンジェル投資家が来るみたいな。
いや、そういう風ではないんですけども、はい、なんかいろんなところで運がいいなとは思います。
あ、いやでもなんか、はい、うまくいってる人の特徴で運がいいって言いますよね。
あ、
必ず言いますよね、
うん、
なんかでもそれで感謝につながるような気がするんですけどね。
あ、いや本当になんかいろんなところで、うん、まあ、いろんなご縁もいただきますし、まあ、ただ僕はあ、儲かったっていうことを経験したことはないです。
本当ですか？
はい、はい、本当にこれは本当そうなんですよ。なんかいろんなものに常にこう、はい、投資してるので、
はいはい、
なんかなんていうんですかね、そろそろ、うん、 ああ儲かったっていう風にしたいなと思う年になってきたみたいな。
そうですね。逆にならないんじゃなくて、
ね、そうです。
だから
本当運がいいですね。あとはまあ行動力がはあるので。
はい、でも今の話だと、だけど今の方がお金稼ぎたいと思ってるんですか。昔は全く思ってなかったとか。
はい、もう、とにかくいろんな経験がしたくて。
あ、はい、今はなんかその事業まあうまくいってどうなるのが目的とかあるんですか。
いやもう本当最近は本当に何ですかね、もうちょっとフェードアウトをどこかでして、はい、あ、はい、本当にこううちの嫁さんとなんか、うん、何ですかスタイルを、あの働かなくなることは多分ないと思うんですけども、はい、ちょっとスタイルを変えて、まあ、それこそ松井さんじゃないですけどもスタイルを変えた働き方がしたいなっていうのはあります。なんか今まではもう本当もう朝から晩まで働いてっていうのが働くことだというふうに来ちゃったので、はいはい、なんかそうじゃないくやりたいなという。
もちろん僕も昭和生まれなんですごい分かるんですよね、
はい、
特にさっきご両親が休みなく働いて、
ね、はい、はい、そうなんです
な
んかそれが当たり前だったので、
なんかザ昭和ですよね、
本当そうなんですよ、
はい、でなんか僕結構その昭和マインドになんか、ね、いろんな人が苦しめられてるんじゃないかなって思っ、
はいは
い、始めたんですよね、この10年ぐらいで、
うん、確かに確かに、うん、
まあ、それでうまくいく人はいいんですけどね、
はい、
なんかそれに馴染まない人が多いんじゃないかなと思って、
うん、確かにそうだと思う。ただ皆さんどの方もそうなんですけど、うん、じゃあそこから抜けれるかっていうと、
そうなん
です、抜けた方を見たのは僕初めてです初めてです。
抜けたのかどうか最近ちょっと頑張って働いてるんですよ、
うん、
なんかいや本当ちょっと杉山社長のお手伝いをさせていただいて、いろいろ考えるじゃないですか、
はい、
こうしてで、あれなんか俺自分のこと全然これもやってないしあれもやってないなと思ってなんかパンって気がついちゃって、なんか杉山社長きっかけでなんかああいろいろあれやらなあかんこれやらなって動き始めましたね。
ああそうなんですよ、
はい、
いやだからそれも含めて僕は本当に運がいいんです
ですか、
はい、なんで、ま、松井さんとのねこのご縁もやっぱり、はい、あの内田さんからで、さっきも内田さんもそのさっき紹介された時もの話もちょっと出たんですけども、はい、その時の出会いもすごかったんですよ、内田さんと出会ったのも、その時に僕がその工務店さんっていうのかその社長さんがいて、うん、そこで別の用事でそこでいたんですよね、
はい、
でそこに別の用事で来られた方に一緒に付き添いでたまたま内田さんがいたんですよ。で僕はこの2人が来てるの分かってたんですけど、全く関係ないので全然あれだったんですけども、たまたまそこの社長さんがこの内田さんの連れてこられた方と僕を紹介させたんですよね。その時に一緒に内田さんもっていう風でいたんですよ。でそこでちょっと知り合った程度からなんかそっちの方とは違う宇治さんの方とっていう風になって、
もう最初は悪い印象しかなかった
の
体の悪い、はい、
なんか眼鏡かけてました黒い、
あ本当ですか、
はい、
取れやって
そうなんですよ、はい、
なるほど。
だから本当にそういったきっかけもそうですし、まあうちのところで本当にこんなウェディングっていうところをまあ、なんかこうやれるなんても思ってなかったですし、でもなんか本当そういったアイデアがあって、いや全然その時にこの規模で良かったと思ったんですよ。
いや本当そうですね、
はい、これもなんかちっちゃくやってたらそんなの絶対起こらなかったので、うん、まあ、これも運が良かったなみたいな、
うん、なるほど。
でも僕はね、やっぱり松井さんはダイレクトにアプローチして生きれてる人間だと思うんですね。
うん、
本当はそれが自然体なんですよ。
はいはいはい、
だから僕らってお金儲けするじゃないですか。これってものすごい遠回りな生き方なんですよ。例えばですけど、僕が野菜欲しいって思うじゃないですか。
うん、
スーパー行って、うん、お金払って野菜ですよね、
はい。
でも本当はそれなら野菜作った方がダイレクトなんですよね。
まあ、確かに、
はい。遠回りして僕らは野菜じゃないですか。でも松井さんはあ野菜欲しいなと思ったら自分が作ってるんで、そこにお金って返さないじゃないですか、はい、ほぼほぼ、
うんうん、
そうですよね。で事務所じゃ欲しいんだったら自分で作っちゃうじ
ゃないですか、まあ、そうですかね、
全部そうなんですよ。でもそれがダイレクトな生き方で、みんな本当はそうしたいんですね、
うんうんうん、
はい、だけど僕らは事務所作りたい、トイレ作りたいって言ったら、うん、お金をまず稼いで、そのお金で工務店さんに依頼して、で工務店さんが作るじゃないですか。
確かに、
だから僕らは遠回りしてるんですよ。 お金儲けしてますねって言ってますけど、はい、僕らはダイレクトに生きれてないですよね、はい、でも松井さんはダイレクトに生きれてるんですよ。俺これやりたいなと思ったらそこに返さないじゃないですか、うん、ほぼほぼ、うん、でもあ俺やろうかってなるでしょ。だから近道な生き方なんですよ、
う
ん、松井さんは、まあ、
そうですね。
そうです。でもそれができる人間っていうのが、社長言われたみたいに少ないですよ、うん、ほぼほぼいないです。
すごい介する話で最近ちょっとまあブログとかでも書いてるんですけど、近くに廃校があるんですよ。でそこの民間活用の話があって、あ、はい、でも大阪の会社が来るっていう話だったんですけど、なんかそれがちょっとほしゃってしまったんですよね。地元の住民の反対かなんかわかんないですけど、でなんかちょっとそれを裏側でちょっと聞いてたんで、なんかいろいろ思うことがあって、じゃあもう俺がやってやろうかなと思ってこの前市役所行ってきたんですよ。でもなんか市役所とかそういうことやると介することが多すぎて、議会通さなきゃダメとか。
確かに
介するって厄介ですね。
厄介です。
お金すら厄介なのに。
厄介です。
厄介ですよ本当。
公のことを介するのは本当大変ですね。
本当そうですよね。
みんなそうやって生きてるんです。松井さん以外は。
そうそう。普通は。
そう、一番介したくないものを久々に味わってしまったなと。
俺は今日答えが出たなと思って、これを松井さんに伝えたかったです、はい、さっき喋ったの。
ああなるほど、
はい、松井さんは近道してるんです。僕ら遠回りなんです。お金儲けするっていうことは、はい、
はい、本当に普通の人の人生の2倍生き出てますね。
そうですね、
はい、本当ですか。
そうです、
はい、ありがとうございます。
素晴らしすぎます。
で僕らは気が欲しいなと思ったら、そらね、あのそういうホームセンター行って木を買ってくるとか、はい、分けてもらわなきゃいけないじゃないですか、はい、まあ、ちゃんだって裏にあるじゃないですか、はい、
チェーンソーでぶっ倒しますから
ね、 ね、そうですよね。ちょっと歪んでてもいいかなっていう感じだったら全然あるわけじゃないですか。まっすぐじゃなくても、
はいはい、丸太で実は家とか小屋建ったりしますからね、
うんうん、
なるほど、うん、ちょっと今日1本なんで、最近の取り組みとかちょっと近況を教えてください。内田さんも。
僕ですか、
はい、
僕
さっきちょっと途中になりましたけど、何でしたっけ、
特許ですか。
スタップ細胞じゃなくて、あ特許のやった
りとか。特許は、はい、ここに来るまで杉山社長にはお話ししてたんですけど、あるカフェの方に、まあ、僕の知り合いのカフェの方に行った時があったんですけど、はい、まあ、その方が建築のお仕事もされてて、はい、まあ、鉄骨飛びっていうので鉄骨でこう組んでるんですよね、建物の基礎。でその時にボソッとお話ししたのが、今やっぱり足場の事故がものすごい多いらしいんですよ、高いところから人が落ちて死んじゃうと。でなぜですかって言ったら、あのそこの安全器具でハーネスっていうのがあるんですね、背中に背負うやつ、はい、見たことありますか。でこのカマキリみたいなフックが両方とついてるんですけど、はいはいはい、それほどかけなきゃいけない、まあ、業種によって何メーターっていうのが変わってくるんですけど、でかけずにやっぱりそのまま落ちちゃうで死んじゃうっていうのが多いらしくて、でそれはでもやっぱり元請けさんの責任になっちゃうんですよね全部、はいはい、でそこがものすごくうるさく今言われてまして、で4月からちょっと法律の方も変わりますよと、うん、もっと低いところでもハネつけなきゃいけない、うん、でその方がおっしゃったのは、これアラームが鳴ったらその高さに行った時に、うんうん、これ画期的だよねってボソッと言ったんですよ、うん、で僕はその瞬間に今日今から誰にもその話をしないでくれと一言も、
はいはいはいはい、
でなぜですかって言ったら、いやちょっと 2,3 日くださいと。で僕はその帰り道にもう自分のお抱えのエンジニアがいたんで、何が何でもそれを作れと、はいはい、その高さにフックをかけなきゃいけない高さに行ったら、あのフックをかけてない場合にアラームが鳴る装置を作ってくれと、うん、いうことで依頼して、
なるほど、
そっからプロジェクトが始まって、
なるほどなるほど、
はい、なんで出願するまではあの表に出しちゃうと、うん、特許って無効になっちゃうんですよ。
へえ、
だから言えなかったんですけど、
なるほど、はい、そういうことをやってる。それ以外は何かやってるんですか。
それ以外ですか。
あったような気がするんですけど違いました
。どういうのがいい
ですか。新たな動きが、
新たな動きは常に動いてるんで、はい、でもあ、大丈夫ですか。
あ、
全然出てもらって、
取ってもらって大丈夫です。
あ、はい、
あいらっしゃいますね、いらっしゃいます、
ね、
あ、
はい、じゃあちょっと
新しい、
はい、はい、
新しいゲストもう一人だけお迎えして終わりました、はい、どうですか内田さんの印象、いろんなことやってますけど。
いやいや本当に今までちょっとなかったタイプで
確かにいないですね、
はい、なかったタイプで、僕はすごくあのいいなと思って、はい、
それもまあ内田さんに限らずですけど、内田さんがなんかあの新しい事業とか考えたとかインスタで見ると、多分みんなあすごいなとか思ったりするんですけど、僕だけ一人がっかりしてるんですよまた忙しくなるか、 遊べなくなるじゃないです
か、
また忙しくなって、ね、予定が合いにくくなるんだなと、もういろんな人にそう思ってます。
確かに。いや本当そうですよね。
忙しくならないでくれて、
はい、なんだか結局僕らって頑張ってそれでゆっくりしたいなっていう風で来ちゃってるんですけど、結局分かったことは、はい、頑張ってっていうところの後にゆっくりするところにはもうないんですよね。
そうです、分かります。
だから強制的にそういう風にするのが本当の正解だなと最近思いました。
そう、最近ファイヤーとか流行ってますけどね。
はいはい、本当そうなんですよ。だから目標レベルが高すぎるんですよ、なんかイメージで。でも実際にはそんなとこじゃなくたって、本当に今幸せなことってできるんですよね。
ありがとうございます。すみません。
めっちゃお酒持ってきて、ありがとうございます。すみません。いやこれを一人で飲めと、いっぱいお酒をいただきました。
今
新しいゲストを、はい、
ちょうど番組中
服部さんのお越しです。もう終わろうとしてるんですけど。
おはようございます。
かりんとうです。
ありがとうございます。
服部さんのご紹介だけしておきます。いいですか。じゃあ謎の服部さんが来たっていうタイトルで今回は行くこと。すいません、ありがとうございます。じゃあバーベキューさせていただきましょうか。
はい、
はい、
よろし
くお願いします。
ATA ATA ラジオ放送、松井明則の伊賀で聞きながらラジオ。この番組はあたあたリゾートのオーナー、私松井明則と
準レギュラーの内田と。
はい、今日はありがとうございます。杉山です。
服部です。
謎の服部
さん。謎の服部です。
ありがとうございました。
ありがとうございます。